セクシャルマイノリティもマジョリティも
インディーズ音楽番組、
武田と
ひろきの
歌のフリーマーケット。皆様こんにちは、ご機嫌いかがですか。煩悩ファースト武田聡です。ひろきは今日はお休みをいただきます。外を歩いていると公園の木蓮なんかはね、白い花をねパーッと咲かせて綺麗なんですけれども、桜がねまだまだな感じがしますね。早い時なんかはもうこのくらいの時期から東京は満開になってしまって、いやこんなに盛大に咲いちゃったら子供たちの入学式間に合わないよね、きっとちっちゃいよね、なんていうね心配をする年もあったりするんですけれども、いやこの分だと逆にね、いや今年入学式に桜まだ咲いてなかったりするなんてことがねあるのかどうか。いやまあとにかくね、東京はもう昼の方が長い、春分の日を過ぎたというのに、まあ寒いですよね。というわけで、今日は気分だけでもポカポカと、温かい気持ちになるような春の歌を7曲集めてまいりました。楽しい歌、可愛い歌、それからちょっと切ない気持ちになる歌、切ない気持ちになる歌でポカポカするかな、まあいいや。というわけで、まあとにかく7曲ですから1時間くらいになるのかな、お楽しみください。武田とひろきの歌のフリーマーケット、慣れ初め音色桜の頃編、勝手に協賛企画、歌振り春の歌祭り。
今日のスペシャル。
二人きり桜の下で静かに切り出した君、さよならって聞こえたよ。花びらの中ごめんなさいと言っても目も合わせてくれない、理由は君しか知らないんだけど、僕は好きで並木通り後ろ姿落ちた空き缶全部目に焼き付いて、目に焼き付いて、目に焼き付いて、愛した記憶を消せない、消せない。桜吹雪毎日レブキようなこの痛みが僕の心桜吹雪毎日レモスト、別れの理由は4月の微風のせいかもしれない。一人ぼっちになっても君なら平気なんて、僕もそんなこと言えたよね。どうで僕は一人、夏休みもクリスマスもただの平日までも君の笑顔、君の笑顔、君の笑顔、愛した記憶も全てが笑ってる。 クラスズスキーマイチレブスキーヨゴダ僕たちは
些細なすれ違いも
気づけ合えなかった。
さくらすズスキーマイチレモスト
誇れもうすぐ小さな過去へと変わるために今
今一でもっとせめて今だけは恋の終わりを飾れ高料レフ桜鈴木今一でも好きような僕たちは些細なすれ違いも気づけなかった。桜鈴木今一でもっと
ほらもうすぐ過去へと変わるために今
小さな過去へと変わるために今小さな過去へと変わるために今
今日の1曲目はおなじみ虹組ファイツの百花繚乱桜吹雪でした。虹組ファイツの中京圏のメンバー名古屋かファイツのために書かれた曲で、2017年3月19日東京渋谷のレックスで開かれた虹組ファイツ単独ライブエース8回目ですね、未来は無限大、このステージで初披露をされ、翌年2018年の3月に配信シングルとしてリリースをされていますが、現在はこの配信終了をしています。作詞は虹組ファイツの監督の田中守さん。田中守さん、最近は森谷守と改名をして、実にたくさんの歌手の方に楽曲提供をされてらっしゃるようですね。X、旧 Twitter の森谷さんのポストを見ても、あと30何曲なんていうですね。うわ、本当にたくさんの仕事抱えてらっしゃるんだなというふうにですね。まあ、バリバリ書いて書いて書きまくってるっていう、そういう感じですけれどもね。田中さんお得意の恋愛にうまくいかなくてうじうじしちゃう男の子っていうですね、こういうのね、書くと本当にいいですよね。田中さんご本人はこういう感じの人とは私は仲良くなれそうもありませんなんてよくこれも言ってるんですけれども、いや、そういうタイプの人物造形をやっぱするんだからやっぱすげえなっていうふうにですね、こういうね、こう、詩を味わうたびにですね、いやーすごい。いやーもうほんとすげえやったというですね、まあ思うわけですけれどもね。作曲は、当時はまだ、虹組ファイツの現役メンバーだった背番号81番の前原龍太さん。前原さんもね、虹組ファイツを卒業した後も、卒業生が集う秘密結社、平松エリブの方でもですね、いろいろと楽しいパフォーマンスをしてくれてますしね。それから、なんといっても、今もなお、たくさんの楽曲を虹組ファイツのために、書いてるということで、先日の単独ライブでも、前原作品2曲、新曲聴きましたけど、いやいやいやいや、この人も、この前原龍太という音楽家も、こう、田中守と同じく、こう、どれだけ、アイデアのストック持ってるんだろうっていうですね、あ、こういう曲も書くんだというふうにですね、驚いて帰ってきたわけなんですけれどもね。この曲は百花繚乱桜吹雪というくらいで、非常に日本情緒あふれる題名ですが、そのような和のテイストあふれるイントロから始まる、まあそういう曲でございましたけれども、まあ今までにないような感じの虹組ファイツの曲をというようなことで、田中監督からももう自由にやってということで背中を押されて書いたんだというふうに、当時コメントを残していらっしゃいます。今日の歌のフリーマーケットは歌振り春の歌祭りということで、春の歌をいろいろと特集してお届けをするわけなんですけれども、番組最初のタイトルコールで慣れ染め音色なんていうことをね、言いましたけれども、これ何かっていうと、パキラジという ポッドキャストがあるんですが、これのポッドキャスターの肋骨パキオさんと、それからゲイで茶を沸かすのポッドキャスターのジャスミンさん、この二人が企画をして、いろいろなポッドキャストのポッドキャスターに春の歌でいろいろな思い出を語ってくださいという、そういういろいろな番組が同じテーマでちょっと喋るという、そういう企画なんですが、この3月1日から31日まで53番組がこれに乗っかってきましたね。3月は31日しかありませんから、53番組っていうと、1日に1つとか2つのポッドキャストが同じテーマで喋るというのをですね、毎日毎日こう、どっかの番組がやってるというね、非常に大きなイベントになっています。で、当然そういう話でしたら、この歌のフリーマーケットも乗っかれたいところだったんですけれども、このナレツメネイロには一つ大きなルールがあって、番組中に曲は書けないという、そういうことになっています。で、これは何かっていうと、大抵ね、その思い出の曲っていうと、メジャーな曲とかになるじゃありませんか。ポピュラーじゃなくてもクラシックにしても音源化されているものっていうことですけども、これ、放送局だったら全然問題はないんですが、アマチュアのポッドキャスターにとって、市販の CD 音源、レコード音源、あるいは、配信音源を使うっていうのはですね、とてもハードルが高いんですね。基本的に許諾が下りないんです。で、Spotify では、たくさんある曲のそのストックを使って、自分が録音したトークのファイルと、それから Spotify の楽曲を順々につないで、一つの番組風にするという、そういう編集サービスが今のところはある。なんかこれもなんか、近々終了するということでですね、僕も、ああ、これ利用したかったけどな、なんていうふうに、思ってはいたんですけれども、とにかく、アマチュアのポッドキャスターが何かもうすでにある楽曲を紹介するというのはとてもハードルが高いんです。で、歌のフリーマーケットというのはもともとそういうところじゃなくって、インディーズの方の曲を紹介しますから、直接作者ご本人にかけていいですか？ありがとうございます。なんてそういうことでやってる番組なので、Spotify なんかにも音源がある曲もあるんですけれども、基本的に、そうでないものがたくさんあります。今日おかけする中で、一番早い発表された曲っていうのはもう2001年の曲なんで、もう2001年じゃもう Spotify どころか何もそんなものはないよっていうような、インターネットだってどのくらいあったっていうくらいの話ですから、そうなるとちょっとこのルールから外れてしまうのでですね、残念ながら正式エントリーはいたしませんで、勝手に協賛をするというようなことで、今日はお届けをしようと思います。ですので、総勢53番組、プラスこの番組がちょこちょこっと後ろをこう袖につかまってこうちょろちょろしてるというのはそんな感じなんでしょうかね、というところで今日はお届けしてまいります。
武田と
ひろきの
歌のフリーマーケット。
では2曲目の、それからもう1曲いきましょう。3曲目のということで、2曲続けてまた春の歌をお届けします。先にご紹介するのが、この方お名前も春そのものという感じで、桜木チェリーさんとおっしゃいます。桜とチェリーですからね、こうまさにウォーキングスプリングという感じですけれどもね、昭和アイドルというふうに、ご本人キャッチフレーズをつけています。昭和アイドルというようなことなんでですね、プロデュースをしているお師匠さんに当たるのが、1981年の第23回日本レコード大賞の新人賞を受賞していた優子と弥生、演歌の双子のデュオの方なんですけれどもね、父さん本当に、これ以上歌うと、ジャスラックにお金を払わなくちゃいけませんからやめときますけれどもね、この方がお師匠さんということでですね、本当にガチの昭和歌謡大好きっ子ということになるんでしょうね。なんかレコードを1700枚以上集めてるというですね、どれだけ好きなのかな、何が彼女の心をわしづかみにねさせたんでしょうね、というところでですね、で、このデビューシングルなんですけれども、 先ほどの百花繚乱、桜吹雪の作詞、者、それから二次組配列の監督でもある、田中守、改め森谷守さんの作詞、作曲、編曲でございます。で、森谷さんとしてもね、これ相当自信作ということで、なかなかね、この方は、これは自信作ですよっていうふうにおっしゃらない方なんですけれどもね、その森谷さんが自信作です。詞についても、それから曲についても、曲もコーラスを入れたりとか、あるいは生ギター入れたりとか、そういう形でも自分のやりたいことを全部突っ込んでということで、本当にキラキラとした可愛らしいアイドルポップスに仕上がっています。可愛いだけではなくてね、ちょっとセクシャルな、上品なこうセクシーっていうんですかね、こうアイドル歌謡にはもう欠かせない要素ですからね、春の予感って言うんですかね、春の予感っていうと、まあ、尾崎亜美さんの作った曲ですけれども、森谷さん、尾崎亜美も大好きですからね、なんとなくこう尾崎亜美ポップスをですね、彷彿とするような本当に素敵な曲に仕上がっています。で、まあ、森谷さんによると、まあ、この曲、まあ、もともと別の方に作ろうとした曲だったんですが、なんか宙ぶらりんになってしまって、こう、オクラになっているところに、この桜木千恵里さんと出会って、で、もうまさにこの桜木さんが、この曲のイメージにもピシャッと合ってる。で、おまけに、桜木さんも、1986年くらいの、感じの曲でデビューをしたい、という、そういうご意向だったということで、いろんなものがもうジャストフィットして、で、このデビュー曲に至るという、こうなんか運命づけられたという感じですよね。春の放課後のリセを抜け出したら別の素顔とですね、可愛いだけじゃなくて、思春期のこう中期後期くらいのちょっと揺れている、ほのかなセクシャルな感じっていうのもね、アイドルポップスには欠かせないのかなというふうに思います。1986年の化粧品のキャンペーンソングというと、岡田由紀子さんの唇ネットワークとか、あるいは中山美穂さんの色ホワイトブレンドという年なんですけれども、3曲並べても、なんか全く違和感ないぞっていうような感じで、本当に聴いていて幸せになる一曲です。発売したてほやほやの楽曲、でございますんで、番組ではワンコーラスだけかけて、あとは皆さんいろいろな音楽配信サイトからポチッとやって、チャートのね1位に押し上げてくれるとこういいんじゃないかなっていうふうに思います。それからもう一曲、こちらはもうこの番組でも何曲もご紹介しています、ソンイル君ですね。ソンイル君も活動がだいぶ長くなってきまして、最初のステージが2016年の NLGR プラスだったんですよね。名古屋レズビアン&ゲイレボリューションプラスというようなことで、今年も5月25日と5月26日の土曜日曜に開催されます。ああ、そうそう。二次組ファイツも、それから桜木千恵里さんも、それからソイル君も、皆さん、この今年の NLGR プラスに出演をするということが発表をされていますのでですね、これも楽しみだなというふうに思います。まあ、詳しくは公式のX の、まあ、ポストをね、それぞれ、まあ、見てもらえるといいかなと。まあ、この番組でもまた、改めてご紹介をしていきたいというふうに思います。で、今日のソンイル君の曲は、ファーストアルバムラブミュージックから、青春モノグラムをおかけしましょう。モノグラムってなんか聞いたことあるようなないような、でもよくわかんないなと思って、まあ、調べてみたんですけれども、文字を重ねてデザインにするというものをモノグラムというんだそうで、まあ、一番有名なところではルイ・ヴィトンの LV なんていうのが、ああいうのがモノグラムと言うんだそうです。ですから、あれですね、読売ジャイアンツの YG とか、阪神タイガースの HT なんていうのも、モノグラムというようなことになるのかなというふうに思いますけれども、歌詞を見ると、どうも舞台になる高校の校章か何かがモノグラムっていうことなのかな。先に駆けるアリスガーデンが春に何か恋が始まる予感、というのに対して、こちらの青春モノグラムは、3年間のスクールデイズに別れをつけて、結局思いを告げられなかった、大好きだった人へというですね、まあ、春っていうのはどっちもありますよね。それぞれの春を楽しんでいただければな、というふうに思います。3月21日発売です。次の目標はメジャーデビューですね。フルカラーレコード、期待の新人。桜木千恵里アリスガーデン。 またレコーディング中ということでどういうものが出てくるか楽しみです。ソンイル青春モノグラム。桜木千恵里さんのチェリーガーデン、続いてソンイルさんのアルバムラブミュージックから青春モノグラム、2曲続けて聴いていただきました。ソンイルくんの方なんですけれども、この番組にゲストでお招きをするので、リスナーの皆さんソンイルくんへの質問や励ましのお便りをなんていうことを言ってたんですがですね、僕のちょっと個人的な事情で収録が一回キャンセルをしてしまいまして、今リスケジュールの最中でございます。レコーディングの最中ということで、なかなか忙しい中縫って出てもらおうというところで、ですのでソンイル君への質問とか励ましのお便り、まだまだ募集をしております。それから、もしかしたら、プロデューサーの野々村健太さんも一緒に出てもらうというようなことにも、なるかもしれませんのでですね、野々村さん宛ての質問とかね、励ましのお便りとか、いろいろお待ちしておりますよ。番組の概要欄から、いろんな形でメッセージを送ってくれると嬉しいです。X の DM、あるいは、質問箱、クエリーミー、このあたりを使っていただけると嬉しいなというふうに思いますので、これも継続してお待ちしております。
武田とひろきの歌のフリーマーケット。
これまでの3曲がアップめな感じの春の歌でしたんで、このあたりでチルいやつを二曲お届けしたいと思います。チルイという言葉が最近ねあるんですよね。ゆったりとしたとか落ち着いたとかのんびりしたとかっていう感じなんですかね。あまり60歳でチルイという口走る人はいなそうな気もしますけれども、なかなか便利な言葉でございましてね。というわけで二曲ご紹介する。先にご紹介するのが市隆さんですね。市隆さんは、実は12年前の2000 12年の12月30日の配信でこの番組に出てもらってることがあるんです。ですから20代の中盤ぐらいになるのかな。当時の企画、連続企画だった LGBT ミュージシャンと語り倒すということで8回シリーズだったんですけれども、それの最後を飾ってもらう形で、当時やっていたユニットアバンギャルド坊主のおたかとして出てもらいました。で、その当時はLGBT ミュージックシーンに旋風を巻き起こしますって宣言をして勢いよく登場してきて、それから12年、着実に市隆の名は広がっているなぁと僕は感じています。先日、僕、ゲイインディーズのもう20年選手のタイクカッツさん、ソラさん、エムキースさんと、またね、飲んだんですけれども、その場でも、市隆さんの話題っていうのも当然出てくるわけで、いや、やっぱ彼すごいよね、なんていうですね、デジタルネイティブなんで、なかなか、なんつうのかな、自分たちにはもう思いもつかないようなことも、こうやってるしね、なんて、そういうような話をしていたんですがね、そうしたら、その後からやってきた隣の席の一団、話の中で突然ね、市隆があって聞こえてくるんですよ。多分ね、バンドマンかなんかだと思うんですけどね、いやいやいや、こりゃすげえやというふうにですね、思ったわけなんですね。で、その市隆さんのファーストアルバム少年連邦全国発売をしているわけですけれども、これの最初の曲前触れを今日はおかけします。市隆さんとパートナーの龍太郎末次さん、この方はアーティスト、イラストレーター、デザイナーの方なんですが、この二人で展開しているポッドキャスト、チャンネルナマドで、市隆さんがこのアルバム少年連邦について話していたことがあったんですが、このアルバムで歌われているのは性的衝動の芽生えや、そこから来ている淡い恋心であって、歌の中の人物は自分のことをまだゲイだと思っていないし、むしろ同性に欲情する自分に嫌悪感を抱いているくらいの頃、ということで、自分の中で起きたこととか自分が見てきたことをテーマにしているし、自分がゲイだからゲイのことを歌っているんだっていうんですね。この少年連邦は9曲からなるアルバムなんですが、歌の言葉が、過剰に説明していないように思うんです。寡黙な言葉っていうんですかね、行間がたくさん空いているので、今度は聞き手、リスナーが自分の中で起きたこととか自分が見てきたことをその歌の中に乗っけられる、委ねられるのではないかしらと、まあ、少なくとも僕はそうやって聞いています。というところで市隆さんの前触れを紹介します。それからもう一曲ご紹介するのは、こちらはこの番組でご紹介するのは初めての方です。ソロユニットっていうことになるので、ここに3をつけるとちょっと変なのかな。インテグニリオン。INTEGNILLION と書いて、インテグニリオン。ちょっと検索をしてみたんですけれども、そういうような言葉がヒットしないので、この方の造語なのかな、どうなのかなとかって、またお会いするようなことがあったら聞いてみたいなというふうに思うんですけれども、もともと音楽をやっていた方なんだそうですけれども、まあ、しばらく全然やってなくって、で、改めて、もう一回音楽やってみようかな、というふうに背中を押したのが彼の友人であったイエローの結城さん。まあ、イエローもこの番組に出てもらったことがありましたけれども、その彼がまあいろんなところで活動を活発に始めてきたっていうところから刺激をなんか受けたみたいで、まあ、自分もやってみようということでシンガーソングライター&ビートメーカーということで、名乗ってらっしゃいます。ローファイ、チリポップ、ジャズ、ホップ、などなどというようなことでインターネット上で楽曲を発表されています。で、その中でですね、たまたまタイムラインに、新曲というようなことであったので、でそれがもうまさにこの企画にぴったりだったんで、あ、じゃあと思って久しぶりに DM 出して曲かけたいんですけど、いや、いいですよなんていうことでございまして、スノー&チェリーブラッサムズというわけでございます。東京もね、春分の日過ぎてもなんかね、ヒヤッとしてるんですよね。うかうかしてると3月の終わりでもね、東京雪降るんですよね。まあもちろん北国なんかは、まあ、もっともっと雪が降らなくなるのは後なんですけれども、意外にこう桜の季節っていうのは、こう、まあ、花冷えっていう言葉もありますしね、まあそういう情緒を味わう というのもまたいいものなのかなというふうに思います。というところで、この番組では初めてご紹介するインテグネリオンの楽曲でございます。では2曲続けて聴いていただきます。市高氏、前触れ、インテグネリオン。この曲はインストゥルメンタルでございます。スノー&チェリーブラッサムズ。市井隆さんのアルバム少年連投から前触れ。続いてこちらはソロユニット名だと思うので継承はあえて省略いたしまして、インテグネリオン、スノー&チェリーブラッサムズ、2曲続けて聴いていただきました。 では今日最後のパートです。今の市隆さんのところでゲイインディーズがなんていう話もしましたので、ゲイインディーズシーンのベテランのお二人の曲をおかけします。先にご紹介するのが屋良朝友さん。もう90年代からの活動をもうしているという大ベテランなんですけれども、一般のライブハウスでもどこでも、ゲイシンガーですよと言って、まあ、歌いますし、それからアルバムにもゲイストリートララバイなんていう、そのものズバリの作品があります。で、今日ご紹介するのは最新のアルバム歌方の夜から春待ち疲れ。待ち疲れというくらいですから、明らかに幸せなことを歌っている歌ではありません。ね、やらさんね、こういうね、切ない歌っていうのは本当に似合うんですよね。歌声とか声質もね。僕はどうしてもね、いや、まあ、ポップの歌は大好きですし、今日の最初にかけたようなキラキラアゲアゲなのっていうのもね、元気が出てもちろん好きなんですけど、まあ、自分の元々の本質が闇属性なもんですから、こういう屋良さんの歌のような、切なくなるようなものにグイグイグイグイグイグイと、まあ、持ってかれちゃうわけなんですよね。己のあまり幸せでない日々と重ね合わせてしみじみと、聞いちゃうわけなんですけれどもね。皆さんもお好きでしょ決めつけ。まあ、いっか。はい。そして、今日、最後は、ソラさん。さっきもちょっと名前を出しましたが、ソラさんも4年くらい前でしたかね、この屋良朝友さんと大阪だったですかね、あのライブをツーマンでやってからは人前でやってないですねということなんですが、ソラさんの場合はね、もう本当によし、これは自分が歌わなくてはと思って立ち上がるまではもう僕らファンはいつまでも待ちます。ひたすら待ち続けます。ね、お亡くなりになっちゃいましたけど、もうね、まるで大滝栄一のファンみたいな心境ですよね。で、そのソラさんのスタジオレコーディングの CD というのは、これまで2枚出しています。空色の歌、それから桜桜。この空色の歌の方は、実はこの番組のアーシャで、僕とヒロキがああいう生めかしく映ってる、あれね、ネタ元が、ありますから、ネタ元が何か分かったら番組までお知らせください。一応クイズという仕様になってますのでね、正解された方には、どこかでお会いした時にいっぱいシュワシュワした高いやつじゃないのだったら、ご馳走いたしますんでね、いわゆる昭和歌謡がお好きな方だったら、まあ、多分分かるんじゃないかなと思います。で、まあ、まあ、それ置いといて、なんだっけ、何の話だっけ、そうですよ。この歌のフリーマーケットの番組のアーシャの話ですよね。で、このアーシャの中には3枚の CD を散りばめてあって、で、これ2つのバージョンがあるんですが、Spotify のアートワークとか X のアカウントで使ってる方のバージョンの方をよく見ると、青いジャケットの CD が置いてあるんです。で、これがソラさんのファーストアルバムの空色の歌なんですね。で、この空色の歌をユアファクトリーレコーズから2000年の5月1日にリリースをして、翌年2001年の3月1日にリリースしたのが桜桜。3曲入りのミニアルバムなんですけれども、このタイトルチューンの桜桜をおかけします。僕のようなマニアは細かいところを気がつくと気になっちゃうんですけど、この桜桜の CD の盤面とか、ジャケットの裏側にユアファクトリーレコーズ、ディビジョン・オブ・ユア・ファクトリー・グループ。ですから、ユア・ファクトリー・グループの一部門なんですよ、という、ま、ことなんですけども、その後に、シンス・1992って書いてあるんですよ。で、あれ?と思って、ユア・ファクトリー・レコーズっていうのは、僕の理解だと、1998年のスタートだと思ってたんですけど、じゃあその前の6年間何か活動してたんだ、と。また歴史の謎が、深まってしまいましたですね。この辺はまた詳しい人を探して聞かなくちゃと思っているんですけどもね。で、その桜桜歌の方ですけども、さっきのソンイル君の青春モノグラムと非常にシチュエーションは共通しています。自分が好きな、でも思いを伝えられない友達といよいよ卒業で別れてしまうという、その情景、ソラさんの場合は、その別れた時をもう一回さらに思い出してっていうようなことだと思うんですけれども、このソラさんも ゲイシンガーということで、これもソラさんがおっしゃっていたのは、僕は君が好きと言った時の君とは女の人とは限らないんですよっていうこと、これもよくソラさん言ってたことなわけですけども、僕らからすると当たり前のことなんだけど、世の中のセクシュアルマジョリティの人はあんまりそういうことは思わないですよね。僕は君が好きって言ったら、それ君は、それは女の子に決まってるだろうって話になっちゃうわけなんだけど、僕らは、恋愛の対象とかね、性の対象が同じ同性になるわけなんで、だからこそ、やはり伝えられない思いとかね。で、そういうことを、やっぱり歌にして、リスナーに聞かせてくれる人っていうのは、やはりそのご自分も、セクシャルマイノリティですよ、ゲイですよっていうような、そういうスタンスじゃないと、やっぱり歌えないじゃないですか。そこ伏せていて、そういう歌を歌うっていうのはなかなかちょっと、ね、歌わない、じゃないというふうに思うんでね。ですから、こういう形で、オープンリーで活動をして歌ってる人の、なんつうのかな。まあ、僕らからすると、安心して聴けるっていうのかな。きちんと重ね合わせて聴けるっていうのかな。なので、やっぱり応援を、したくなっちゃいますよね。っていうか、現に、こうやって応援をし続けて、こういう番組をやってるわけなんですけれどもね。というわけで、聴いていただこうと思います。2曲続けて聴いていただきます。今日の最後の2曲です。やらあさとも、春待ち疲れ。空、桜桜。
いたずらな笑みを浮かべて、ギターを弾く君が見えます。振り向けば恋を知らない、頼りなげな僕がいました。覚えてるあの日のこと、酔ったふりで抱いた春待ち疲れ、雨降りしきる
降りしきる今この夜も君を愛す風がまだ固いつぼみを揺らす。もうすぐ春になるね。あれきり君に会わなくなったよね。僕のこと覚えてくれてますか。桜桜大好きだった春が少し嫌いになりそうで酔い慣れた駅までの近道が花吹雪になる前に暮らしの中で新しい誰かに出会ってく。そのうちスーツも革靴も慣れて叶わなかった夢も忘れてく。それでも季節は何度も巡って春になる旅を思い出す。言い出せなかった言えばよかったいつもそばにいた君への想い忘れることすらできないならきっと振られればよかったもうすぐ春になるね少し薄着の上着のポケットに隠した勇気を時のせいにして桜桜大好きだった春が少し嫌いになりそうで声にならないさよならまた一つ今ひらひら散ってゆく こかで必ず生きてるから、寂しくなったら電話するよ、そう言って振り返る背中に聞こえない問いが一つある、もうすぐ春になるね、oh, oh, oh, oh. これからいくつの春が巡るでしょう、まだ僕を覚えてくれてますか、桜桜大好きだった春が星嫌いになりそうで、君の門出をここで見送ります、せめて作り笑顔でも、桜桜大好きだった春が星嫌いになりました、それで僕も人並みに大人へとなれたのかもしれません、ララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ
やらあさともさんのアルバム歌方の夜から春待ち疲れ、続いてそらさんのミニアルバム桜桜からタイトルチューンの桜桜、2曲続けて聴いていただいた上に、今のジングルリスナーの皆さんあれ聞き慣れないぞなんていうね、まあおまけにね、番組名が武田さとしの歌のフリーマーケットっていうね、ひろきと組む前の2014年以前の番組のタイトルコールで、なんだこりゃっていうふうに思った方もいるかもしれませんけど、まあ、そこまで思ってくれたら、まあ、僕としては本望ですけどね。聞いてお気づきの通り、今のジングル歌ってくださっているのがソラさんなんですね。この番組がスタートした初めの頃、50回くらいの頃でしたがね、ソラさんにスタジオライブということで、いろいろと、まあ、レコーディング音源出さないんだったら、この番組で、スタジオ録音で歌ってくださいっていうね、まあまあ昔から無茶ぶり変わらないんですけれどもね、それをやってもらった時に、あのすいません、番組のジングルなんかもちょっと作ってほしいんですけどっていうんでですね、即興でやってもらったんですよね。いつも最後の曲を流した後にかけてるものもそうなんですけれど、あれはソラさんのライブの時に、まあ、伴奏をしてくれるチーム共倒れの皆さんだけの演奏だったんですけれども、今のは歌詞付きということでですね、もともとはソラさんの羊が丘という歌の、これがメロディーの上に乗っけてやってもらってるんですけれどもね、まあ、ソラさんのね、歌を最後にかけたことですし、それから今日、まあ、ヒロキもいないんで、まあ、いいかな、なんていうんでですね、古いストックから引っ張り出してかけてみました。というところでですね、このソラさんの桜桜なんですけれども、この番組曲をかけるときに、一回販売をしたものについては、まあ、それを買ってくださったリスナーの方、ファンの方がいるわけですから、そういう方にも義理が立たないかななんていうふうに思って、まあ、全曲かけないで、で途中でフェードアウトしたりとか、あるいは、イントロに僕の喋りを重ねたりとか、次の曲とか前の曲とクロスフェードをするとかっていう処理をして、完全じゃない形にして、まあ、出すようにはしてるんですけれども、特にソラさんの歌に関しては詞を途中でカットしてしまうのってなんか、忍びないっていうかね、ソラさんの曲は全曲 皆さんに聞いてもらいたいなという思いが僕には強いもんですから、そらさんに全曲かけちゃっていいですかなんていうですね、お尋ねをしていいですよということで、まあ今日はこうやって全曲おかけしたわけなんですけれどもね、1コーラス目2コーラス目の、サビっていうんですかね、まあ結びっていうんですかね、桜桜大好きだった春が少し嫌いになりそうでとずっと言っていたものが、最後の最後に少し嫌いになりましたっていう風に、本当に歌の最後の最後で変わるんですよね。そこの、この登場人物の気持ちの微妙な変化っていうかね、そういうところに、まあ、聞いててね、チクッとこうね、来るんですよね。まあ、それは男の子と女の子の関係で叶わない恋愛でっていうのも、まあ、そういうの、まあ、あるんだと思うんだけど、特に僕ら、男の子同士の恋愛の、それも、こう、学生の年齢のね、若い頃の、こう、恋愛なんて、もう、まあ、どう考えたって、もう最初から、叶いっこないっていうふうに思うわけじゃありませんか。まあ中にはね、もうそれでもちょっとつぼ押しにゴーっていうのが言っちゃう人も、まあいるかもしれないけど、まあまあ、ほぼほぼダメ。だからもう最初から口に出さないでしょ。だからそういう、こう、思いに寄り添う歌がこうやってあるっていうのはね、ソラさんにしても、ヤラサトモさんにしても、やっぱりすごい嬉しいことだなっていうふうに思うわけなんでね。またこれから先もいろんな形でご紹介をしていこうというふうに思っております。今日はたくさんのポッドキャスト53番組の連携企画、なれそめ音色に勝手に協賛ということでね、何しろ、番組の途中でこの番組は曲かけないことに始まらないんでですね、そういうわけで勝手に協賛企画ということで春の歌をいろいろ集めてみましたが、いかがだったでしょうか。武田とひろきの歌のフリーマーケット、この番組ではリスナーの皆さん方からのリクエスト、お便りをお待ちしています。 X のアカウントのプロフィール欄とか、それから Spotify のあれは概要欄なのかな、まあなんとかそのどっかしらでわかるようには告知はしているんですけれども、質問箱クエリーミーとか、あるいは X の番組アカウント、武田とひろきの歌のフリーマーケットのアカウントへのDM とかリプライというようなことでお便りを寄せてくれると嬉しいなというふうに思います。今日の番組の感想とかね、もらえたらもう武田舞い上がって、喜んじゃう。で、次回はこんな感じで期待をされるとちょっと戸惑われちゃうような R18 大人な企画で迫りたいと思いますんでですね、武田の本領発揮みたいな選曲でございますんで、楽しみにしていてください。というわけで、今日のパーソナリティ、ひろきお休みということで、武田が割と盛りだくさんに喋ってまいりました。武田さとしパーソナリティでした。ではまた次回の配信をお楽しみに。